サバガ物語。この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしております。そしていつものお相手は
水の自由人浸水センター館隊の熊です。
それと豊富防災ネットワーク推進会議のタッキー。そして今日のゲストは、なぜかこの時期に来てしまいました、昆虫博士でもいらっしゃいますサバガ昆虫友の会の広川明則さんにお越しいただいております。メールいただいております。前にもなんか似たようなメールいただいたと思いますが、ふよふよさんです。こんばんは、タッキー、くまちゃん、昆虫博士。
こんばんは。
こんばんは。
会員ナンバー、これあれですね、昆虫友の会ですね。サバ川昆虫友の会会員ナンバー2番、多分2番ふよふよです。この夏いきなりクマゼミがは鳴き始め、ピタッと鳴きやめたい、鳴きやめたみたいな気がします。さらに見たことのないカメムシがいました。これ難しいですね。これは何というカメムシですか。それからうちのスズムシ、もうスズムシですか、もらったものは脱皮したら全てメスでした。誰かオスを分けてください。これ何をしようとしてるんでしょうかね
来年につなげようと思ってるんでしょうね。
今日はカブトムシを聞くべきかしら、ふよふよですけど、まあ似たような話ですんで、カメムシ、写真もつけて送っていただいておりますが、ちょっと画像が鮮明でないので、カメムシなんですが、何でしょうこれ。カメムシに聞け、
これよくわからないですよね。
カメムシですよね、
カメムシはカメムシですよね。僕はさっき昆虫博士とかありましたけど、博士じゃないですからね。趣味でやってるんで、はい、
全ての昆虫世界に
してるわけじゃないんで、逆にこう教えていただくと、こう今この前で昆虫の図鑑かなんか調べてもらって、
まあ昆虫博士というとね、昆虫博士というとほらみんな知ってるっていう感じですけど、一応国王はですね、金目になる
担当がある、
違います
昆虫担当ね、はい、昆虫の中でも部類担当がある
ですね、
はい。ああ、そういえば、スズムシの話。
カメムシ。スズムシですね。カメムシは、匂いがなんともカメムシですけど、スズムシの、もうそうですよね。秋を感じますよね。それで、先ほど、曲前にちょっとお話をしてた、カブトムシ対クワガタ、今からでも間に合う、交尾、次の世代へ橋渡しという、今からでも間に合うわけですけど、その前にちょっと曲の間にお伺いしたんですが、カブトムシに、スイカやっちゃいけないんですね。
もう絶対にやっちゃダメですね。
これなんかに、虫ってなんかスイカやっときゃいいっていう感じ、キュウリとかスイカって思うんですが、ダメ。
ダメです。僕たちも子供の時にはスイカやってとすぐ吸い付くんで、あ、これは大好物だなと思ってましたけど、最もやっちゃダメです。
それは自殺行為。
早死にさせるっていう、最もやっちゃいけない餌の中でも、本当一番。だから近づけちゃいけない餌だと思いますね。
あ、そうなんですか。あら。ら
水分が多いとですね、やっぱ体の調子が悪くなるというか、吸収できなくて全部出るんで、脱水症状というかもう、だから多分スイカをやって数日するとカラッカラになって、死んでたんじゃない、子供の時の僕の経験から言ってもですね。
何がいいんですか、好物は。
一番いいのはホームセンターとかで売ってるゼリー、昆虫用のゼリーがありますよね、はいはい、あれもう安いのでいいですから、はい、高いのでいろいろ混ぜて高く売ってますけど、
なんかいろいろ入ってるんですかね、ビタミン、ミネラル、
なんかすごい肩書きになってますけど、
お父さんのご飯よりも栄養価が高いっていう、
そうそう、竹本先生なんかはあまり栄養価の高いものができないんでしょう
か、ね、ダメですね、高カロリーもダメですからね、
本当一番安いやつで、入れてやれば、それでが一番いいと思いますね。で、匂いもあんまり出ないし、綺麗ですよ。
なるほど、クワガタも同じような感じ。
もう成長はもうほとんど一緒でいいです。
一緒です。さあ、じゃあ今からいよいよなんとか来年の楽しみのためにこのオスメスを使ってというところなんですが、入れていけばなんとかなるんですか。2つポンと。
2匹オスメスを入れてればですね、はい、一応よほどさっき言った相性が悪くない限りですね。カブトムシ相性はあまり問題ないです。
クワガタ見た目わかります。これちょっとダメだな。
だいたい一緒に寄り添ったように今言った昆虫ゼリーとかを舐めるようになるからですね。
これやっぱ
大丈夫です。
夫婦関係の基本と一緒ですね。これはやっぱり難しいですね。はい。 だから2匹ですね、ついペア
そうですね、ペアです
3匹して
ああダメですね、
三角関係は、
三角関係は最もダメです、
ね、
あの殺し合いになる可能性もありますから
傷つけちゃうかもしれない、
ね、ですよね、うん、だからクワガタさんも同じようにして、
そうですね、
でたあの、まあ、うまくいけば、うん、卵
そうですね、
これ土の奥深くに、うん、
あのカブトムシはマット、まあ、多分昆虫マットみたいなの売ってるんで、
はい、
あれを多分引いて成虫飼われると思うんですけど、はい、あのマットをちょっと深めに引いておけばその中にメスは産みます。だクワガタはほとんどは、はい、あのですかね、ホダギっていう、まあ、あの椎茸とか菌、
はい、が
出た、
うん、出た
後に、はい、あの口木として多分これもホームセンターとかで15センチぐらいに切ったような、
はい、
売ってると思う、はい、あれをこう 2,3 本入れておけば、
はい、
メスがあれに中入ってあれに卵を産みますよね、
あ
穴開けてちょっと穴開けて
来たような木に産むんですか、
ええ、
うん、うん、知ってた、
知らないですね、でも 昨年というか前回出られた時に見せてもらったのは木の中にいましたよね、うん、確か、
うん、そうです、
クワガタは木の中か、
そうです、クワガタはあの枯れ木を食べながら幼虫は大きくなりますから、
だからクワガタを取るときにも、うん、あの木を蹴れっていう話があって、うん、そうするとチャリンチャリンって小判の音がするというい
やいや小判の音はしない
あの落ちてくる子は落ちてくるし、うん、
あ
頑張る子は頑張るし、
う
ん、
で、まあ、そういう幼虫が出ました、
うんうん、
どうすればいいんでしょう、
カブトムシは堆肥になるんで、堆肥って多分ですね、はい、なかなか作るの難しいんで、
はい、
カブトムシだったらあのホームセンターとかで売ってるあのマットでですね、うん、今度はあのちょっとグレードの高いやつ、
あグレードの
発酵済みっていうようなマットですね、
の
それをちょっと、うん、
あの腐葉土なんかはダメですか、畑に巻くや
つ、腐葉土ってはなかなかあれですね、まあ、堆肥の方がいいです、
堆肥の方がいい、
堆肥って本当にあの腐葉土も入っててもいいですけど、ちょっとかなり栄養のあるようなあの鶏粉混ぜ込むとかですね、なんか結構あのそれぐらいのやつの方がいいですね、
はあ、
うん、
で水分はどうなんですか、
水分は適度にないとですね、
やっぱり定期的に水を、うん、あげるんですか、
うん、幼虫はだんだんこうあの大きくなるのに一、
はい、
回脱皮をするんで、脱皮するときにふかふかのところだと、
はい、
あの綺麗に脱皮しないんで、ある程度こうなんですか自分のエリアを確保して固めといてっていうんで、こう握ったぐらいである程度なんかね、固まるようなぐらいのマットじゃないと、
湿り気がいるんだ、うん、
湿り気がないと、
あんまりやったらなんか溺れるんじゃないかと思って水はちょっと引き換えてたんですけど、うん、それ良くないですね、うん、
そうですね、まあ、あまりやりすぎても溺れ
るっていうのはもうダメです
よね、山とかの環境に近いものを作ってあげなきゃいけない
と、ね、それを作ってやらないと、でカブトムシは多分あのそういうのを作ると匂うんでですねなかなか家でやられるっていうのは難しいと思いますね、僕もちょっと家でやるのはなかなかようやくやらないですね、カブトムシの方は、
だけどまあそういう口からまた成虫どんどんどんどん脱皮していくんですね、うん、これはもうやっぱり同じように水分を保ちながら、
うん、あクワガタの方はですね、今最近はもうあのその口切りの状態を再現したようなあの、まあ、あのオオクワガタとかですね、
はい、
平たクワガタであれば禁止瓶っていうのを結構高値でホームセンターでも売ってますけどね、まあ僕らあの箱であのまだその詰めてないものをこう買ってきて、あのえちろちら1日で100ぐらい瓶に詰め替えてですね、
まあ、ここぐらいのプロフェッショナルになるとそういう手作りもあると、うんうん、
そうすると非常にあの、
はい、
安く餌は手に入りますけど、
安くあげて高く売れると、
うんうん、いやいや売らないですね高く売らないんです趣味ですから、
はい、う
ん、みんな家族ですからね、
まあ、そうでそれから幼虫になって成虫になるまでが大体1年ぐらい、
僕は、まあ、オオクワガタが一番クワガタの中で簡単にできるんで、
はい、
あのオオクワガタしてますけど、もうあのこの時期まだうちもあのその餌の、うん、中に入れてないんですけど、はい、これから入れて来年のもう6月ぐらいには成虫になりますね、うち
6月、
はい、
だからやっぱり、まあ、1年とは言わないけど、
ええ、
まあ、10ヶ月とか
そうですね、
うん、あにはあの、まあ出てくると、
う
ん
うん、そうです、
気がついたら出てきてるという状態でしょうね、
ですね、あの餌は何回か交換するんで、
ああそ
う
か、
あの瓶の中で大方は瓶の中で飼ってますから、一個一個出して次の瓶に入れ替えてっていうのをやってるんで、
次の瓶に入れ替えて、
新しい菌の回った菌糸っていうやつに入れるんで、
ご飯がたっぷり入った、
そうそうそう、栄養の高い、ね、やつに入れる、
住み替えがいるんだ、
そうですね、
どっかの不動産みたいに、うんうん、なるほどね、
カブトムシなんかは大きなあのポリバケツの中に堆肥入れてベランダにやっとけばですね、うん、20匹ぐらいだったらその中でどんどん、うん、
ただあれあんまり接近しすぎてると喧嘩するんじゃないですか。
いや、カブトムシはなかなか大丈夫だって言ってますね。僕の知り合いでカブトムシやってる人間はそういうふうに今言ったようにポリバケツの中で50匹ぐらい平気でやってます。あの一番大きなやつありますよね、下に入れるぐらいの、あれをベランダに置いてやってますね。
まあ、いちいちね、私の場合はあのコーヒーの瓶をこう、ね、あのインスタントコーヒーの瓶を使ってましたけど、
そこが背景なかったと思います。その瓶の中しか動けないから
よくなかった、
よくなかったんでしょうね。
なぜそれしたかって、それでもらってきたんですね、その実はその卵を産んだカブトムシが、でそこからこう出てきたカブトムシだったんで、なんだ、瓶で行くんだと。
カブトムシはじゃあ集団生活ができる、
できると思いますね。
クワガタは個室が好きなの。
クワガタは個室の方がいいと思う。
あ、個室の方が、
うちも一番多い時やったら200ぐらい瓶がいつも並んでます、ね、
それでオスメスの判別っていつぐらいからできるんですか。
もう1例2例3例ってさっき言ったように幼虫がどんどん大きくなるんですけど、
はい、
1例って一番ちっちゃい、もう数ミリの時からだいたいオスかメスかっていうのは、はい、頭との大きさとか見れば、
うん
うん、なんとなくは判別できます。もう3例ぐらいになるともう倍以上重さが変わってくるから、
だから子供たちもそのただ成虫見てこういいんじゃなくて、こう成長過程もし見れれば、うん、あ、これオスだメスだ
って、あ、それは見れるですね、楽しいと。
それをこう観察日記に書いてもいい、
うん、
今重たいっておっしゃいましたけど、うん、どっちが
オスの方がやっぱ大きいですね。やっぱ成虫になっても大きいんで、幼虫をどれだけ大きくするかで成虫の大きさが決まってくる。成虫になってからニョキニョキ大きくならないんですね。
あ、もう、
うん、幼虫の時に大きくしとかないと、成虫になってからはもう大きさ大きくならないですから。
成虫になってから大きくならないんだ、
う
ん、
ならない。
あ、だからやっぱりいい環境で、うん、こうぬくぬくと育ててあげないと、うん、大きくしてやらないと、うん、
メタボはダメなんですよ。あんまり大きく
なるとダメ、
太らせすぎてもダメって言ってますけどね。
あ、適度な体脂肪率じゃないけど、うん、締まった体じゃないとダメなんだ。
うん、
なるほど ね、
ね、自分で脱皮をしなきゃいけない
ですね、うん、
脱皮するって大変なんだよね、うん、はあ。じゃあ子供たちもね、まだあの夏休みがもう終わってしまいますけど、うん、まだ間に合うということですので、うん、ぜひあの次の年の夏休み、あるいは春休みから以降、楽しみのために、
そうですね、
ちょっとここ1週間、うん、もう なくなってしまいましたけども、うん、まあ、新学期から入ってからでもいいんで、何月ぐらいまでならまだ大丈夫ですか、うん、
あの
時期的には
だいたい気温でいうとクワガタとかであれば20度ぐらいまではなんとかなると思うんですよね。
じゃあまだ大丈夫、ね、
まだ大丈夫だと。カブトムシはもうほとんど
もうダメ、
難しいですかね。
あ
とクーラーから部屋はもうダメですね。あのカブトムシなんかは絶対に、
あ、クーラーの部屋ダメ、
う
ん、
ダメですね。もう涼しすぎるというか、まあ、もうクーラーもかけられてないと思いますけど、
あ、まあ、ここの時期はね、
うん、
で今あの、まあ、うちのカブトムシ独身なんですけど、うん、これからどういうあの人生を送らせたらいいですかね。
カブトムシはあの交尾しなくてももう1年一夏であの成虫は死にますからね、
はい、
もうあとはあの交尾してないんでまだもうちょっと長生きすると思うんで、
だから
餌をあげて、
まあ、あのより良い老後を、
そうです、一日でも長く
暖かくしてあげて、
ね、
なるほどね、人間に通じるところがございますね、
マブルクルーインフォメーション、
マモルクインフォメーションのコーナーです、今夜のインフォメーションは生インフォメーションです、いつものこの方がご登場です。
はい、こんばんは、山口河川国道事務所小峰美です、今日のインフォメーションは鯖川の水質についてお知らせしたいと思います。国土交通省では、毎年、ずっと365日、川の水質を監視しております。でその結果がですね、平成19年度の結果が取りまとめましたので、中国地方の他の川と一緒に発表しております。結果につきましては鯖川、残念なことに10年前の水質と比べて少し、水質が悪くなった結果が出ました。 これはですね、他の河川は非常に綺麗になった川が多い中で、サバ川ともう一つ、だけ、汚くなってる、ちょっと汚れているという状況が明らかになりました。その他にもサバ川の支川、島地川にある島地川ダム、そのダムの湖の底の方には、去年も観測されているんですけど、ヒ素が観測されております。このヒ素は、ダムの水の底に溜まっているヒ素ですので、私たちが飲んだり、川遊びしたりするときは影響はありませんけど、そういったものも観測されているという状況を取りまとめました。このように、サバ川の水質がですね、ちょっとずつ悪くなっている、非常に残念ですので、地域の方々もサバ川の水質について改めて、考えてみていただければと思います。以上、まもるくんインフォメーションでした。
以上、まもるくんインフォメーション、情報提供は国土交通省山口河川国道事務所からでした。時刻は7時47分を回ったところで、サバ川物語をお届けしております。生インフォメーション、課長にいろいろとお話を伺いつつも、実は我々はその話を全然聞かずにですね、カメムシの、情報を仕入れておりました。カメムシいろいろあるようですね。今調べてみますとですね、インターネットに出ておりましたけども、結構あって、七星金カメムシ、宮古金カメムシ、茶色カメムシ、赤スジキンカメムシとかいろいろあるんですね。背中の模様が随分違うということになってまして、カメムシ科という昆虫であるようでございますね。これは国王はフィールド関係ないですね、カメムシは。
ちょっと専門分野外。
まあ、結構ね、カメムシが家に飛んできてっていう、カメムシ被害っていうのも顕著になっておりますので、はい。で、メールいただいておりますか？
ありがとうございます。ラジオネームサンバさんからいただきました。タッキー、クマさん、広川さん、こんばんは。
こんばんは。
実は先日クワガタらしき虫を発見したのですが、こんなに小さなクワガタもいるんですね、なんていう種類なんでしょうかと聞き取りまして、これはいけるでしょ
う、これ頑張りましょう。
今ですね、
これちょっと写真、
写真が入ってまして、ちゃんと比べる対象としてね、これタバコの箱がね乗っけてありますけども、は
い、大きさどのくらいでしょう。
どれくらいですかね、これタバコのケースから、
はい、課長がタバコ今出してきましたんで、はい、大体3センチくらいの、はい、
はい、
クワガタ分ですね。
これちょっと大顎っていうか、牙とかですね、前のハサミのところがちょっとあんまり鮮明じゃないんですけど、多分これはコクワガタだと思いますね。
コクワガタ、ええ、
コクワガタも大きいの5センチぐらいです。ちっちゃいのはもっとちっちゃくなりますんで、ね、さっき言ったように幼虫の時にどれだけ栄養を、はい、取れたかってですね、
うんうん、
大きさはかなり差が出てきますんで。
これは普段この周辺でもいるような、う
ん、これは多いですね。
多いです。
よくこれは小さいし、家の方に明かりがあれば飛んでくる、う
ん、あまり高くない、
うん、高く
ない子供でも捕まえやすいクワガタかもしれないですね。
そうですね、うん、
比較的あると思います。お子さんもちょっと掴めそうかな、
うん、これは可愛いですからね、うん、
はあ、でもちゃんとこう持ってますよね、牙、
そうです、そうです。
クワガタって飛ぶんでしたっけ。
飛びますよ。
結構こうやって飛んで家までこういう風にやっぱ飛んでくることあるんですかね、うん、
小さい子コクワとか、あとメスであればかなりの距離が飛ぶみたいですね。
メスの方が積極的なんですね、うん、
はあ、大クワガタのオスなんかはちょっと あまり飛べるような形をしてないと思うんですけど、ね、
重たいんじゃないですか、
うん、バランスが悪そうですからね、は
あ、これちょっとやっぱ大切にね、だけどこれあれです、うん、ちょっとやっぱりペア見つけてあげないと、うん、これももう老後を迎える
だけ。コクワガタは大クワガタと一緒なんですね、
はい、
上手にいけば3年ぐらい行きます。
冬を越してきます、3年行く、
うん、超えますね。
これはやっぱりコツがあるんでしょうか。
冬もあまり考えずに、あんま凍らないようにですね、凍ったらいけんですけど、マット自体はあまり凍ってしまうのがまずいですけど、
あでも
10度とか玄関ぐらい の、 ああ、下駄箱の下とかに入れて、あまり乾燥しないようにですね、水切り拭き十分かけて、新聞紙かなんか引いて上に、でそれから蓋をパカッと閉めて置いとけば、だいたい次の春にまた のそのそ出てくると。
冬眠はするんですね。
冬眠します。冬眠をさせればいいと。
あ、なんか冬眠の状態になってやれば OK だけど、
はい、
なんかつついたりなったりすると寝られなくなると。
つついたり、いや、起こしたりすると、暖かいところに置くと。
不眠症になる。
うん。早く死んじゃう
かもしれない、ね、だからやっぱ冬眠がやっぱあの、
ね、
生態系として長生きする、
う
ん、やっぱり秘訣、はい、
秘訣です。
あ、でも食べ物としてはこれクワガタはやっぱりあのゼリーのようなもの
でいいですか、うん、ゼリーが一番いいと思いますね。
なるほど。だからまあ食べるものをしっかり与えて、やっぱ冬眠前だからやっぱり食べないといけないんで
しょ
う
ね、うん、でもクワガタなんかあんまりカブトムシを食べないんですから、あのゼリーを1個、僕なんかオクワガタ の、うん、7センチあるようなやつでもゼリーの半分を1週間に1回与えるぐらいで、ほとんど食べさせないです、
ね、朝食で見習わないといけませんね、これはね。
やっぱ食べ過ぎちゃダメです。
やっぱ、あ、これは教訓です。今日一番の教訓ですね。食べ過ぎないって、クワガタを目指せばいいということですね。はあ。で、これ、こういうクワガタ、サバガ流域にもいっぱいこういるんですか？
あ、います。これ、クワガタたくさんいますよ。僕は今年も、昔の、まあ、今山口市になってますけど、はいはい、
特事の方。
あの大原湖の上流の方でたくさん取りました。
あ、取りました。
取ります。
今も行けばまだある。
うん、今でも
広川さんが取り尽くしたってこと
ない？いやいや、そんなことないです。それはないと思います。
はい、
節度持ってやってますから。
やっぱり、うん、あの、
大丈夫、
今からでも、このちょっと放送機でちょっと行きたいな、うん、今度の、まあ、土曜日でもちょっと行
っても行きたいな。コクワだったら取れるかもしれないですね。
コクワ型はいる、うん、で頑張ればあの3年だから冬越して冬眠してっていう、
まあ、自然界ですから、あの1年目かどうかもう2年目とか
な、聞いてみないと
分からないですからね。
あなた何年ものですかって聞かないで、うん、難しいですね。
そこ難しいと思いますけど、
あでも、うん、運よくね、あの成虫になったばかりだと、うん、長く一緒に暮らせる、ね、
と思いますけどね。
やっぱりあれですよ、こう虫を飼うっていうのは、まああのまあ、犬もとか、ね、猫を飼うっていうのもあるんですが、うん、やっぱりなんか家族の中にこういう虫がいて、それをこう育てていくってやっぱりいいことですね。
そうですね、
はい、
まあ、地域、まあ、理解がない
と、ね、そうですね、まあ、こういうクワガタをあの育みつつ、今日も流れているサバ川でございまして、大切にしていきたいですね、
はい
はい、ということで、今夜もそろそろ時間が参りましたが、来週のゲストはミテイです、
はい、
ね、お楽しみということで、今夜も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。今夜のお相手は、
昆虫友の会の広川です。
山口河川国道の小南です。
赤座の熊です。
そして、抱負防災の特推進会議タッキーでお届けしてまいりました。それではまた来週まで、さようなら。サバ川物語、国土交、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしました。